はい、皆様こんにちは。本日のパーソナリティを務めますご機嫌コーチング鈴木康子と申します。早いものでちょこちょこラジオのパーソナリティとして、務めさせていただく最終回ということになりました。そもそもね、なんでやることになったのか、これについては帯先生とのご縁がなければ始まらなかったんですけども、それでもご縁をいただいているだけではなかなか形にもなっていないかと思うんですね。タイミングっていうものがあるかもしれません。どんなタイミングがあったのか、見えない糸があって引き寄せたとかね、引き寄せの法則なんて言葉も昔あったなと、今もあるかな思い出しました。いずれにしても、私にとってこの今回の進行役ですね、パーソナリティをさせていただいたのはとっても良かったです。何が良かったかというと、言葉にするとですね、新しいこの経験っていうのがいい感じの刺激になったと思います。で、その刺激がなんか次のステージもね、捨てたもんじゃないかなと、自分の人生のステージですけどねと思えるようになったことかもしれません。実は去年私にとってはまた新たな体験ですけども、健康診断で引っかかって入院をしたり、あらまってことで手術もしたりなんてことで、私の中でこう動けなかったっていうかな、なかなか動きにくかった時があったんですね。でもそのことが実は帯先生とのまたご縁の再会につながっていくわけなんです。ベッドの上で、首から上はとても元気だったので、鼻歌を歌ったりとかですね、歌詞を作ったりして、でテレビを見るとなんか日本の歌みたいなことがやっていて、で3分間にドラマがあるなと、だったら私も作ってみたいなんてことで曲を作ったりして、そんなことから、こうやってご縁ができて、でパーソナリティもやってみないかということでこうやって始まったわけですよね。私が好きな言葉に人間万事塞翁が馬というのがありますけども、一見ね、なんかこれってどうよと思うことも、それも実は次なる幸せにつながったり、幸せいっぱいと思ってても落とし穴があったり、いろんなことがあるわけなんですけども、そこの解釈の仕方、捉え方次第で前に進めるのかなと、それが一番大事かな、見つけられること、何かできそうなことを始められること、それがいいななんて思ったりもつくづくしています。そんな時ですけども、今回3回目ということで、ゲストを呼びしています。もしかしたら彼女もですね、人間万事作用が馬、どちらかというとピンチをチャンスに変えていくという方だと思っています。私の髪の毛のですね、専属スタイリスト、ヘアサロンベラファンテオーナーの松本ラウラさんに来ていただいています。どんな話が飛び出すのか、どうぞお楽しみにしていてください。それでは、ご登場いただく前に最初の曲聴いてください。私のオリジナルソングで、ご機嫌セリュールです。どうぞ。
焦るのよ37兆、細胞たちが焦る、 いは違いでいいじゃない、ご機嫌それはないでしょ、ありえない不機嫌、できることから一つずつご機嫌、同じパターンを繰り返し不機嫌、そりゃ人生いろいろあるけれど、あちこち選べれば楽しいものよ、そりゃ年輪刻めばずっとくなるけど、喜怒哀楽忘れたわけじゃない、37兆細胞たちがうつく、そりゃ毎日いろいろあるけれど、朝晩素敵じゃ飽きるものよ、そりゃ動けばいろいろ焦るのよ、37兆細胞たちが焦る焦る、
ダイヤモンドボイスミュージックスクールの代表帯義行です。ただいま無料体験ボーカルレッスンを受け付けております。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、ということで本日のゲスト松本ラウラさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします、
はい、こんにちは。なんかここで会ってると変な感じ、
変な感じ
今日髪の毛じゃないんだけどどうですかこの居心地感は今。
いやなんかでもこじんまりとしてていいよね。
あーなるほどね、
うん、なんかこう近い距離で話すの慣れてるから。
そうね、あそうか、
そんなに、うん、あそうだよね、基本的にでも後ろに立ってるから
前こうやって見てないから
鏡越しじゃない生の安子さん
変な話変な話先ほどちょっとねチラッとご紹介したんですけど、はい、私の髪の毛の、ま、担当専属スタイリストっていう紹介したんですけど、ね、
いい素晴らしいです、
いいですか、はい、はいはい、あの、ま、聞いてらっしゃる人ねわからないと思うので、はい、ま、何者かっていうことと、ええ、ま、私とのきっかけでも何でもいいや、まあ、足りなかったら私がホギーの方になるのできっかけに関してはね、簡単に教えてもらっていいですか、
はい、どうも初めまして、まあ、安子さん初めましてだけどね川崎で美容室をやってまして、うんうん、まあ、なんだかんだ12、3年川崎で働いてるかな、
うん、
家は全然東京で遠いんだけど
ね、うん、来るよ、
なんか川崎の街に惹かれて、ずっと川崎でやってます。
え、最初から川崎に惹かれたの？
あのね、なんか縁があって、うん、中学、高校の時に1ヶ月ぐらい川崎でバイトをしたことがあって、
うん、
で川崎っていう街はそんなに嫌な感じじゃなかった、
うんうんうんうん、
遠い感じもしなくて、
遠い
ってみんなに言われるんだけど遠くないんだよね、なんか、
あ、そう、
うん、でなんかたまたま見たら、うん、最初子供産んだ時に見たら、うん、バイトの募集要項、
うん、
川崎で、まあ、いいとこがあったからそこでやろうって言って、
うん、
まあ、バイトはきっかけで川崎にまた行き始めて、
うん、
そしたらお客さんついちゃった。
え、いつから美容室って？
美容室はもうね、あ、自分の店は12年ぐらいだけど、
うんうんうんうん、
その前3年半ぐらいでね、川崎の銀龍街ってところで働いてた。
あ、銀龍街知ってます、有名よ、
有名な、
こちらの方ではね、
銀の柳の町
そうそうそうそうそうそうなんだ。その時は自分のではなくて、
じゃなくて人のお店で働いてた。
そうなんだね、うん、
え、まあ、そこでお客さんつけちゃって、
うんうんうん、
まあ、自分でやりたいっていうのがあったから、
うん、
まあ、何だか縁があ
って
、うん、で川崎で手っ取り早く。
もっと行くとですね、 なぜに美容志望？
もともと私美容志望じゃなくて、うん、私通訳だったんですよ。
通訳？
そう、イタリア語の通訳やった。
出た
で、まあ、UR、まあ、それで、まあ、いろいろ時期的にそのやってた頃に、
うん、
バブル崩壊期とかいろいろ重なって時代的な背景があって、でどうやらこのままじゃいけないっていう感じになったんですよ。で、あんまり仕事も先輩方が取っていっちゃって、私たちも 下っ端には入ってこない感じだったから、これまずいなって思って、なんかしなきゃってなんか思ったんですよ、
うん、
でそれはね、きっかけはでも山一証券の前に、うん、おじさんたちが泣き崩れてる姿を見た、そう、あの頃なんか衝撃で、
まさかのね、
そうそう、うん、その時にこのままじゃ私いけないと思ったの、
形
そこそこだったんですけど、なんかやんなくちゃなと思って、
うん、
あ、父親が美容師だった、
あ、お父さん美容師、
そうそうそう、
あ、そうかそうかそうか、
で見るかなみたいな、結構愛に始めちゃったら、また血は争えないのかしらね、なんか楽しくて、でそのままずっと、
そうかそうか、え、英語じゃなくてなんでイタリア語なんだ
っけ、母がイタリア語、
あ、そうかそうか、
うん、で母が通訳やってたの、
あ、
もともとで、その通訳をやってた仕事を見てやっぱりやってみたいな、
うん、
やったら、うん、実際やっぱり自分の語彙力もないし、
うん、
若いし、
うん、
若すぎちゃった、
うん、
で親の七光的に見られるわけですよ、先輩方、
うん、
もう母がいた会社
なんで、うん、なるほどね、
そのギャップに私耐えられなくて、
うん、
まあ心が折れたんですよ、
うん、若いしね、
まあ、次々行ってたんですよ、
うーん、
で見つけたのが美容師、
へえ、合ってた、
あ、なんかねまあ3日3週 3週間3ヶ月とかよく言うじゃないですか、
うんうんうん、
まあ3週間続いたから3ヶ月続いたらみたいな、
ほう、
最初はやっぱり美容師免許っていうのを考えてもなかった、
うん、
続くかどうかもわからない、
うん、そうね、うん、え、ちょっと待って待って、美容師って資格があってできるんじゃないの、
今はそうじゃないといけないの、でも、うん、当時は、
うん、
なんて言うんだろう、いけないことなんだけど、うん、免許後っていう人も結構多かった、
あ、
うん、
でもあんまり大きくじゃいけないけど、あの学校の先生の専任の夏とかなんとかっていうのも同時進行であ
るじゃないですか、ちょっと昔はね、今はそういうの厳しいから、うちでも雇うときに美容師免許って必要だよっていうのは最初に言ったり、でもその当時はもう20年以上前だと、あんまりうるさくなかった、でまあ有名店の、
うん、
あの美容師さんが無免許で捕まったりいろいろした時期だったって、
うん、
でそっからバーッと法律が変わって、
ね、
結構うるさくなって、まあ、だからまあなんだかんだ言って、
うん、
で自分ができそうだったら免許取ろうと思ったんですよ、私なんか意外と無駄が嫌いな人みたい
やってみてね自分でね、
うんうんうん、それで始めたら楽しくて、
うん、
厳しいこともいっぱいあるけどね、
あ、そう、下積みだよね、
どうしてもね先輩がいるし、
いやもうや、まあ、全然わからないけど、でも、うん、なんていうの、素人が見てても休みを取ってるんだとか、
うん、
取ってるんだろうかとか、うんうん、食べてるのとか、
うんうんうん、
座ってないけどどうなのよとか、
うんうん、そうそう、まずねお客様には言われるね、
うん、
立ちっぱなしで大丈夫、
そう、あと美容室ってやったら多いじゃん、うん、多いって感覚、
数が、
数、
あ、店舗数ってこと、
店舗数、
もう犬も歩けばでしょ、
まあ、昔は喫茶店もそうだったけど ね、うん、
ね、
今チェーンで、
ね、
そうそうそうなのでそこの中でお客さんをつけていくとか、だってもうねラウラさんのご指名がね多くてなかなか取れないんですよ、
ね、
本当に
ごめんなさいね、
もう大変大変なんですよ、もう争奪戦なんですよ、
ね、
もう本当に他の人だったらっていうんだけどダメなのそれじゃ、
ごめん、ね、ありがとうございます、嬉しいです
ね、だからそうなっていくってことをやっぱりなんとかな、オーナーとしてやっていくってことと、うん、自分の技術力とか、うん、そのファンってどういうところにつくんだろうね、
どうだろう、まあまあ、一例に挙げると例えばやすこさんなんて来た時に、
うん、
あの今日どうしますなんて一応聞くよ、うん、私も聞くけど
聞かれたっけ、
聞くけど聞くね、聞くよ、うん、一応の形式上聞かないといけないわけ、
う
ん、
そうだね、
だから聞くんだけど、
うん、
帰ってくることは大体どうすんのって言うじゃない私に、
そうだっけ、
うん、え、何どうするどうしたいのみたいな、
そうだっけ、
あのね、どっちかっていうと私のお客様って私にお任せっていうタイプのお客さん多いの、
でも初めて時も全然覚えてないけど、あ、とにかく口コミがあって行こうとって言ったのよ、うんうん、
紹介だっけ、
多分
ね、
紹介、うん、そうそうって言ったでしょ、うん、でおそらくそのプロなので、うん、そちらの方が私に似合う髪型が分かるでしょうという認識なの、もともと
でもそういうお客様がほとんどですよ、
うんね、うん、なので私に似合う髪型と髪質、
うんうん、
で、お願いしますって言うと、うん、なんかそれがよっしゃっていうタイプの人かどうかっていうのを多分ね、
あ、
多分こちらも知らないうちに確かめてるかも、
うん、私はそれに喜びを感じるタイプだから、
あ、なるほどね、
ダメなタイプもいる、怖がっちゃって、
うん、
もしもクレームになったらとかやっぱりあるじゃないですか、営業してればね、うんうん、でも私の場合は よしこの人私のこと超信用してもらってるって思うと、うん、もうなんかやれるだけやっちゃおうかな、うん、
なんだろうねあの信用度というかなんつうの大丈夫っていうお任せできるっていう空気感
どうなんだろう
それ目力それ
鏡越しの
鏡越しね私は実は研修で昔は鏡越しにどうコミュニケーションを取るかって、う
ん、
あの美容室さんの研修に入ったりとかしてた、
ね、あそうなの
そうそうそうなのであのさっき近づく話、うん、近づくのが大丈夫な人って結構人に触っていくのも平気な人いるけど、うんね、触れるのが嫌な人っていて、うん、お客様で、うん、ある程度の距離が最初必要とか、うん、あと細かい説明が必要な人と、うん、そういうの嫌な人と、ねうん、だからその辺のそれこそお客さん別が距離の取り方とか、うん、コミュニケーションっていうのがもう学んでいかないと美容室がどんどんこう潰れてっちゃうじゃないけどね、うん、だからリレーションシップがどのぐらい、うん、あとリピーター率とかさそういうのこう
やってたもん。いや本当にそうあのリピーター率で持ってるからあもう新規のお客様っていうのは、うんまあ、今いろんな媒体があるからね、うん、安く最初ご来店いただいて、うん、最初はいいんだけども、うん、次から来ない、
うん、
そこでどんだけこのお客様を獲得するかっていう世界なので、
うん、
本当リピーターのお客様に助けられてるよね、
取り合いだからね今ねリピーターも
そんなことないですよ皆さん来てください、
でもこうそれでもほらふと見ると田村さんにみんな来るからさ、うん、そうすると周りでやっぱり育てたいでしょオーナーだからね
そうなんだけどねこれが難しいんですよね私安子さんと一緒で感覚の人間なんですよ
私と一緒でね、
うん、なので、うん、その感覚をどう伝えるかってとっても難しくてもう自然とやってるってよく言われるんだけど、うん、自然とやってる風で結構考えたりもしてるんですよ
いやすごいですよ、ね、気配り目配り心配りってやつ
そう私目が3つ4つついてる
そうねそうねそうね、う
ん、で人の会話も聞いてるしね
聞こえちゃうんだよね
聞こえちゃうの入ってきちゃうの
ね、
うん、でこっちの会話しながら後ろで何喋ってるかも聞こえちゃうから途中で指示とか出しちゃうじゃないですか、
はいはい、
聞こえてたんですかみたいなちょっと怖がられるんだけど、
うんうん学校の先生なんかでもそれができないと大変みたいよ。
そうですよね。
一人の子供に関わってても、うん、後ろの方で走り回ってるあそこで転んだみたいな。
そうでしょうね。う
ん、であそこであなんかコソコソしてるのをこっちが気配を感じてるとか、うんうんうん、これやんないとなかなかねこればっかり教えるのって難しい
ね。だって一人対ね、うん、何十人ですからね。
そうそうそうそうそうそう。
ね、私なんかはね、まあ、基本的には1対1。ね、あれなんで、うんうんうんうん、そのお客様が感じるものを私がいかにこう感受するかっていう感じなんですけ
ど、そうかそうか、いろいろ課題は
あったりね、あります、
あります、うんうん、
それぞれです ね、
ね、なんか今美容師のことについて、
ええ、
ラウラさんというよりもなんか美容室のことでいっぱい喋っちゃったなみたいなところは、ね、
美容師用のなんかあれになってます
ありますけどねでもまあまあ今度じゃあちょっとここで一回挟んで、
はいはい
曲を1曲ね聴いていただいた後に、はい、今度ご本人の人生の、
そうです、
今後の、ね、ことについてとか、はい、ちょっと聞きたいかなと思います、
はい
はい
はい、
それでは、ここでもう1曲ですねこれ私のオリジナルソングで器という曲を聴いてくださいお願いします
が光る器で光るあなたも光る私も光る器が光る器で光るどっちも光る幸せ光る時は流れ季節めぐりてきらめく心動き出す触る光る器で光るどっちも光る幸せ光る
はい、器を聞いていただきましたでは 後半です。
はい、
はい、なんか今美容師三昧の話を聞きましたけど、はい、実はママなんだよね。
そうなの、
ね、
2人いるの、
ね、
女子が2人
ね。フェイスブックでさ写真とかいろいろ見てるけど、
うん、
旦那さんあまり登場しないね。
旦那さんねあんまり映りたがらないね、うん、俺はいいんだ。
いいんだってね。そうかそうか、
じゃあいいねっていう感じでそのまましてます
そうかそうか、こう家族としてなんだろう、えお子さん 何年生だっけ。
高一と
小一か、
高一と小三なんでちょっと7つ離れてるんだけど、そうい
つぐらいが自分の中の子育て終了みたいななんか思ったりもする。
子育て終了っていうのは4ヶ月。
は、何どういうこと
何、一番可愛い授乳期とか、うん、一番可愛い時って私4ヶ月しか見てないのですぐお店戻っちゃったからでもうパパにお願いしたり母にお願いしたりして一番可愛い時見てないのね。
つまり子育てしてるって感覚が
ないの。友達みたいになっちゃってるし、まあでも友達みたいに名前で呼んだりするうちではないけども、だけどあんまり
うちもでもずっとフルでやってたからさ、
う
ん、0歳で保育園デビューじゃない、乳児園デビューか、まあ、途中から独立したからあれだけど、うん、そうか、でも自分の中では自覚があんまりなくてって感じ。
そうなのよ。
へ、
でももう溺愛してるから、うん、家帰るとベロベロだからさ、うん、もうなんかちょっとそこまでねやっちゃうともう子離れじゃなくて親離れなのかなんだかよくわかんないけど離れらんないよってよく言われるんだけど、いまだに上の子なんかもう高一なのに、うん、なんかママギューしてとか言ってる
んですよ。あ、いいじゃんいいじゃん
でも大好き、大丈夫このマザコンって言いながらみんなで
へ
ー言ってんだけど、
でも男子じゃないから
さ、まあね、うん、でもやっぱり女の子ってさ、
うん、
とは言ってもこう女子的にはこう対等だから、
ね、で会うのと会わないのとか、
うん、
とかも聞くよね、
うん、一個人として見てるね、どっちかって。
あ、そうなんだ、うん、
それはね気をつけてる。
あ、気をつけてる、
うんうんうん、こう悩み事がある時の顔って大体わかるんだけど、
うんうんうん、
そこを安易にこう、うん、突っ込みすぎてもダメなんじゃない、うんうんうん、でそれ他人でもそうじゃないですか、
うんうん、
でもそれはねちょっとね知ってるかな。
あ
んまり言うと引くしもこう、うんうん、言わなすぎてもほっとかれてると思っちゃうし難しいところなんだけどね、
うんうんうん、まあそれが子育てっていう話も ね、
そういうこと
ねあるかもね、
うん、そこじゃないかな、気をつけてる。
今でも小3、
小3の方はまあ自由な子だ
よ、
9歳、
まあ、いわゆる一般的に来年からまあ18になるけどさ、うん、まあ、20歳。
あ、そうだね、
うん、だって10年ぐらいか、うんうんうん、こう未来のことっていうのかな、どのぐらいの単位で、うん、例えば5年10年後にさ自分どんなことやってるかなとかさ、
うん、
想像することってあるの。
私意外とそのまんまじゃないかなと思ってたりするんだよね。
そのまんま
って今のまんまずっと地域のお客様とめちゃくちゃ喋って、
うん、
いわゆるおばちゃん美容室みたいなのをやって、うんうんうん、そのうちテレビで燃えちゃおうかなと思ってんだけど
いいかもね
テレビ見ながらあの人さなんて言いながらやってるお店あるじゃない。
いいじゃん。ああ面白いかもね。なんかやってみたいこととかあるの。
あのね、私意外と和なものが好きなの。
和のものね。
顔 が半分外人入ってる。
そうだよね、うん、
着物とかこっち行きたい。
あのさ美容室でさ着付けって昔やってたけど今もやってるとこある
の。あるある
あ る, んだ。
あるけど少ないの ね,
ね、
うん、今タイアップしてるとこ多すぎて写真屋さんと一緒。だからまあ子供がそれこそ5年後に20歳でしょ、
うん、
まあ、うちの子の時は多分まだ20歳だったから、
うん、
その成人式にさ、
うん、
着させてあげたいとかちょっとした夢はあるよ。
へえ、
うん、頭はできるけど着付けまでは
なんかこう店を大きくしていきたいとか、うん、少しなんていうのそれこそ、うん、美容の部門とか、うん、着付けの部門とか、うん、和のねそのテイストを入れたようなのとかってそういうことはあんまり、
うん、あのね大きくしたいっていう意味では大きくしたいのかもしれない。ちょっと外に出ていきたいなって気はしてる、うん、あの今は、うん、正直なところお店の中で結構いっぱいいっぱいで、
うん、
いやでもお客様も対応するのがいっぱいなんだけど、うん、もうちょっと落ち着いて仕事するようなスタンスを取っていきながら、
うん、
ちょっと表で誰かに教えてあげるとか、
うん、
そういうことはちょっとしていきたい。
うん、教えていきたい、
うん、あのね私の カットの話になっちゃってまた専門的なんだけど、
いいよ、したいこと喋ればいいと思う、うん、
だけど、こう決まった形を切るっていうタイプのカットの仕方じゃなくて、うん、その人の頭とかその人の髪質とか、
そうなのよ、
そこに合わせてどんどん変えていったり、うん、その時の流行りももちろんあるからね、あれ、
うんうん、
その空気 その湿気具合とかそういうのにも合わせて全部対応していく、うん、ニュアンス的なカット私は好き で、うん、でそういうのって、うん、意外と今の子たちってできない、決められたニュもうマニュアルに従ってのカットはとても上手
だけど、はいはいはい、
それ以外のことを追求されるともうできない、
こう楽しみたいって思う子はその中でもいないのかな、うん、なんかそれがこう
若い子って言い方も好きじゃないんだけど、だけどどうなんでしょうね、そういう意味では
なんか密かにね、なんか私もほら歌歌ってるじゃん、うんうん、ちょっと今思っちゃったんだけど、ね、うん、まあ畑真理子さん
のところで、ね、う
ん、彼女はその綺麗に歌うんじゃなくて音を楽しんで歌う、うん、で楽譜を使わないんだよね、
うんうん、
使わない、だからこうワードの言葉と耳コピで、うん、その感覚で、うん、ってやるの ね、
すごいね、
そしてなおかつ他でみんなで歌ったりするとね、ピアノを弾きながら湿気とかそれこそピアノとの相性で伴奏が全部変わるんですよ、
あ、
なので私たちがいつ入っていいか同じ伴奏も二度とない
それね、すっごい大変なんだよね周りはね、
まあ、だけどしっくりくるっていうその感覚をやっぱ5年間やっているので、私たちの対応力が
ついてってる、
ついてってる、
すごいすごい、
だからもしかして周りがどうであれそれに引っ張っていく、
そうだね、
うん、っていうのが私も今 この場面もそう、私もそうじゃん、
うん、
なんかライブでやっていくっていう、
うん、そうだね、うん、
研修なんかもそうだし、うん、いやいやぜひやってほしいわ、美容室のところでも、
そうなんです、なのでちょっとそういう意味では外にお店の中だけじゃなくてね、その美容界自体が今ちょっと寂しい感じになってきてるから、
うんうんうんうん、
ちょっと昔の活気が欲しいなって気がするね、
うん、なんか私はね勝手にちっちゃくまとまる人じゃないと思っていて
本当に
本当よ、ご本人が思ってるよりもオーラでかいんだけどみたいな、
本当ですか、ズーダはでかいよ、
いや私はそれ負けないよ
もうね、そうね、
なんかね、うん、パイオニアじゃないけど何かそのさっきのワンもそうだけど、うん、なんか私の中ではなんかファッションショーが出てきてるんだけど、
本当ですか、
なんか歩いてきて、うん、で裏方でやってって、うん、それの髪型が合うやつをなんかコンテストやるとか、
うん、
なんかもうやってる感じ、
うんうん、
まあ、もちろんチェーン店の美容師さんはやってるよね、
うん、
割と ね、
そ う、 ね、
うち娘が声かけられて行ったの、
あ、ほんと、
なんかアフリカなんだって、
あ
アフリカっていう
コンセプトで、
コンセプトでなんかやってたよ、
すげえでっかと思うんですよ、
なんかすごいなんかサバイバルだった、
あすごい、うん、ワイルド
ワイルドね、うん、え、もしもお金と時間と自由があったらさ、
うん、
何見てるの
今
でもいいや、なんか作り出したいもの、
私ね、どうなんだろう、学校やりたい、
出たいいね
なんかみんなの前で喋りたい、
本当に一回来てくれたんだよね、
うん、あ、そう、私あれからちょっとね癖になってるの、
基本の気ね、
うん、人前で話すのが
あ、話してるの、
話してる、あ、そんなにあの舞台の上とかそういうんじゃないけど、
絶対と思う、それも大人数の前がい
て、そうそうそう言ってくれたじゃない、うん、なんかそれからなんとなくそんな気がしてきちゃって、すぐ影響されるからさ、私
でも気持ちいいって思ったんでしょ、
そう、全然
それがいいと思う、う
ん、だからこういうところもいいのよ、別に好きなんだけど、
わかる、
だってこんなに簡単に OK する、普通髪の毛切りながらだよ、私に言ってきたの、
うん、
ねえゲストになってくれない、うん、いいよって、おいみたいな、
そういう人にしか声かけない、
あ、そうなんだ分かってらっしゃる
そうね、
なんか全然
二つ返事好きだから、
うん、うん、もう全然何の抵抗もなく、
うんうんうん、いいね、学校、
学校がいいよ、
いい、ね、
やろうよ、学校一緒に
やろうレッツ
レッツだよ、
え、
あったら ね時間があったらね、学校がいいかも、いなんかね自由な発想を持てるような、ね、子たちを育てたい、
あ、
うん、
楽しいね、
型にはまってない感じ、
うんうんうん、できそう、できそう、うん、その妄想膨らましてさ、うん、説明会やってよ、
なるほどね、
そこで話せるじゃん、
そうだ、
うん、すごい展開になって、
すごいな、
もう時間がもうおっしゃってて、もう
でも
そろそろだった、あ、でも最後なんか聞けてよかったな、
うん、
ねえ、
野望っちゃ野望だよ、
野望だよ、
うん、
なんてともないけど
今度私こそっとなんか名前を聞かせてほしい、学校名。
おお夢で見たら、いや言うよそれ、ね、夢で出てくるから大体
わかりましたはい、そろそろね、
はい、ありがとうございます。
時間になりましたけど、何かインフォメーションありますか、言っときたいこと。
まあ、川崎の貝塚商店街ってところで、うん、こじんまりとしたお店やってます、はい、ホットペッパーなどからもアクセスできるので、
うん、なんてお店でした。
ベラファンテです。
ベラファンテのご指名は、
はい、松本ラウラでお願いします、
はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、失礼します。
ダイヤモンドボイスミュージックスクールの代表帯義行です。ただいま無料体験ボーカルレッスンを受け付けております。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、いかがでしたでしょうか。楽しかったですね。最後は学校を作りたいだってね、いうことも出てきましたけども、最初オファーをするときに美容室に来ましてですね、鏡越しにお願いをしたんですよ。ちょっとラウラさん、オファーがあるんだけど。彼女はオファーをご飯と間違えて、ご飯なんてね、そんなやり取りをして、でも言ってみたら二つ返事で、あ、やる、行くってね、言ってくれて今日に至っています。ラウラさんの情報については、このちょこちょこラジオの公式ブログにアップいたしますので、どうぞコンタクトを取りたい方はご覧ください。さて、ちょこちょこラジオのパーソナリティとして3回ほどチャレンジさせていただきましたが、今回で私鈴木靖子は次の方にバトンを渡したいと思っています。このラジオですけども、ポッドキャストでもお聞きいただけます。ちょこちょこラジオで検索すると、出てきますので、ぜひ聞いてみてください。また番組ではパーソナリティをやりたいという方も募集しています。ご興味のある方、またやってみたいなと思う方は、どしどしリンクからお問い合わせをして申し出をしてみてください。私はといえば、ちょっと火がついちゃったかなという感じもしていますが、なのでもしかしたら、ご機嫌ラジオなんていう名前でまたお耳かかることもあるかもしれません。その説はどうぞよろしくお願いいたします。またお声をかけたら、ぜひゲストとして、ご登場いただきたいと思っています。さて、最後の最後ですけども、一つだけご機嫌コーチングよりご案内します。私、コーチングのコーチもしているんですけども、公開講座もしています。そのうちの一つに、個性を生かしたプレゼンテーション、話し方講座基本の木っていうのをやってるんですけども、この1日のコンパクト版として、8月3日の金曜日、川崎で4時間バージョンでやります。どなたでもご参加いただけるんですが、ちょうど夏休みということで、毎年このコンパクト版には高校生とか大学生、また就活生がね、ご自身の自己紹介を話すといったような目的でご参加もいただいています。内容については、大きくは2つですね。話の組み立て方、あとは届け方ですね。話し方っていうね、届けるということです。ピンと来る方、またタイミングが合う方がいらしたら、ぜひ基本の木のホームページよりもホームページからご連絡をお待ちしております。それではそろそろ終わりの時間になりました。またどこかでお目にお耳にかかりましょう。ありがとうございました。さようなら。